はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、後で北朝鮮の問題をね取り上げようと思うんですけれども、いろいろな報道が出てきてましてね、国連の事務次長が行ったりしていて、国内はね相当ひどい状況で、テレビに映ってくるところは綺麗だし、人々も歓喜しているように見えるんですが、まあなんといってもね、驚くのはあの日本に来た漁船ですかね。あんなのが今までよく残ってますよ ね。日本じゃありえないでしょ。
もう 3,40 年ぐらい前のになる
って、ね、木造船ですからね、まあそこら辺を今日は取り上げてみようかなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。CNN テレビはアメリカ当局者の話として、北朝鮮が先月29日に発射した新型の大陸間弾道ミサイル、火星15が大気圏への再突入時に崩壊した可能性が高いと報じました。
北朝鮮はね、活発に大陸間弾道ミサイルの開発を進めてるわけですけれども、まあ2つハードルがあるとこう言われてますよね。それは原爆とか水爆の小型化、それをですね弾頭につけてうまく運べるかどうかという問題が一つあります。で、距離の問題ももちろんあって、まあ距離はだんだん伸びてきたように見えますよね。で、もう一つはですね、大気圏への再突入時に数千度という温度に達して、その弾頭を守る部分がですね、それに耐えられるかどうかっていう非常に大きなハードルがあるとこう言われていてですね、前者は進んでいるが後者についてはどうなんだろうという結構議論がありました。 CNN テレビはですね、当局者の話として今回失敗したと。アメリカの当局者は北朝鮮のミサイルまだそれほど心配するに値しないっていう印象を国内に広めようとした可能性もあります。だから成功していたのかもう分かりませんけれども、まあ客観的にはまだ結構そこまで安定的な技術には達してないということが分かったということだと思いますね。
中国の31の省、直轄市、自治区の3分の2にあたる20の地区で、今年1月から9月の実質 GDP 成長率が1月から6月より低下したことが分かりました。中央政府が発表した全国の実質成長率は横ばいであるため、地方の減速は辻褄が合わず、成長第一の見直しを目指す習近平国家主席の指示を受け、過去に横行した GDP の水増しを一斉に是正した可能性が高いとみられます。
中国らしいですよね。中国共産党の国で、各省庁はですね、中央に認めてもらおうと、引き上げてもらおうと思ってですね、そこの官僚は一生懸命政府が与えた目標を達成しようとするわけですね。で、場合によっては与えられた目標より達成するとお前よくやったって言われるかもしれないっていうんでですね、成長率も高めにこう発表してきたんではないかとこう言われていてですね、だっておかしいでしょね。1、9月の実質 GDP 成長率が1、6月より低下したことが分かりましたってね、急にそんなね軒並み下がるわけないじゃないですか。省によって違うのでね。だから私はこれは明らかに鉛筆を舐めていた統計を舐め返しているということだと思いますね。
中国政府は自らが主催する世界インターネット大会で、ネットに対する管理統制を国家主権の問題として正当化し、インターネット空間への統制を強める方針を表明しました。大会には東南アジアやアフリカ諸国の高官らが参加しており、 中国初のデジタル保護主義が新興国に拡散する恐れが強まっています。
まあこれに関連してね、今週の日本の新聞にはね、ネットが断絶したりして中国に進出している日本企業がですね、業務に支障をきたしていると、でこのまま中国に留まった方がいいのかどうか本当に真剣に悩んでるっていう話がありました。まあそれと中国政府が進めるネットに対する管理統制での国家主権の問題とね、直接関係あるかどうかは分かりませんけども、とにかく中国がですね、妙な形で共産党に有利な形で情報統制しようとしているということは確かだと思います。ネットっていうのはね、要するに壁なく情報が動くというところが一番特徴なので、それ壁設けてたらですね、やっぱり一番いいところが享受できないということだと思います。だからそういう意味ではですね、中国まあこういう政策取ってますけども、それが民間の経済成長率の低下とかそういうものにつながっていく可能性が高いと、これは中国にとってもよろしくないことなんじゃないかなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領周辺とロシアとの不透明な関係をめぐる疑惑、ロシアゲートに絡み FBI に虚偽の供述をしたとして訴追されたフリン前大統領補佐官は、首都ワシントンの法廷で自らの有罪を認めました。これにより FBI の捜査がトランプ大統領本人や親族に及ぶ可能性が出てきたとみられています。
まあこれはあの日本のね、司法の世界で勘落ちと半落ちがあるわけですけれども、今回フリンさんは勘落ちになったということだと思いますね。これからいろいろその捜査の過程で証言を求められて実態を明らかにしていくと。まあ司法取引はですね、フリンさんが捜査に協力するという前提で減免されているわけで、罪がですね、勘落ちになった限りは捜査は進むんだろうと思います。で一番重要なのはですね、ペンス大統領に嘘ついたからフリンを辞めさせたと言っていたのにですね、何を間違ったのか、フリン元大統領補佐官はですね、ペンス大統領と FBI に嘘をついたのでクビにしたってトランプさんがツイッターに書いちゃったわけですね。でそのツイッターは弁護士が書いたという説もありますけど、とにかく FBI に嘘ついたのを理由にしてるわけだから、知ってたのかという話になってですね、アメリカでは大騒ぎになっているわけですよね。だからそういう意味では徐々にですね、クシュナーさんを含めてトランプ大統領の身近な人々にまで捜査の手が及ぶ、場合によっては本人にも及んでくる可能性が出てきたなというふうに思いますね。
IOC 国際オリンピック委員会は、国ぐるみの組織的なドーピング不正があったとして、来年2月の平昌冬季オリンピックへのロシア選手団の参加禁止を決定しました。
まあこれはね、ロシアがプーチン大統領一家ですね、平昌オリンピックボイコットとこう言い出すかと思ったら、プーチン大統領はですね、次の大統領選挙に立候補するということのパッケージであるかのように、いや出たい人は出ればいいんじゃないですかみたいなね、ソチオリンピックの時かな、アメリカでトレーニングをしていた走り幅跳びのね、女子選手がね、彼女だけ出たのかな、そしたらね、裏切り者とか言われてね、その汚れた手で二度と我々の国旗に触るなみたいなことを大バッシング受けて、まあそれでもロシアの選手考えてんじゃないですかね、大統領がいいっつったってもし出たらもう世論に叩かれそうかもしれないなんてね、メドベージェワ選手もね考えてるでしょうし、まだ分かりませんが、昨日ですね、ちょっとネット見てたら、アメリカの国連大使がね、ピョンチャンって北朝鮮との国境からそんなに離れてるわけではないんですよ。で、アメリカ選手の安全を最優先に考えるので、もしかしたら局面が緊迫したら、アメリカ選手をピョンチャンオリンピックに派遣しないかもしれないっていうようなことをちょこっと言ったんですよね。その後焦って自分で取り消してるんだけども、それ分からないですよね。北朝鮮がどう出るか分からないし。ムンジェインさんの招待をずっと断り続けてるんで、韓国一生懸命ね力入れてやって切符が売れないとかこう言ってるんだけども、 NHL からはノート突きつけられ、 IOC がロシアを排除しという形で、ちょっと多難なオリンピックになりそうな感じになってきましたね。
アメリカのトランプ大統領はエルサレムをイスラエルの首都として公式に認めるとの声明を発表しました。エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラム教それぞれの聖地とされており、アラブイスラム諸国は一斉に反発しています。
これはまた後で取り上げます。
ロシアのプーチン大統領は来年3月に予定されている次期大統領選挙への出馬を表明しました。再選は確実視されており、 任期満了の2024年まで務めれば、およそ四半世紀にわたってロシアのトップに君臨することになります。
対抗馬がいないのでね、多分当選するんでしょう。しかし一人の人がね、あまりにも長くやるっていうことはね、アフリカでもありましたけどね、最後はああいう形になったりしかねないのでね、僕はどうなのかなというふうに思いますけどね。
国連のフェルトマン事務次長は北朝鮮の要請を受けて平壌を訪問し、リヨンホ外相と会談しました。李外相はフェルトマン氏に対し、核開発の正当性を強調し、北朝鮮への経済制裁に関する国連安保理決議は不当だと訴えたとみられます。
まあ、これはまた後で取り上げます。
インターネット上の仮想通貨ビットコインの時価総額の拡大が止まりません。2800億ドル、およそ30兆円と、日本の上場企業で最大のトヨタ自動車の時価総額を上回りました。アメリカの取引所でのビットコイン先物の上場などにより、機関投資家の資金が流入するとの思惑が広がっています。
これもまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした、
はい、今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずはアメリカのトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都として公式に認めるとの声明を発表しました。
まあ、これはね、アメリカ国内ではずっと以前からあった話だし、アメリカにはですね、ユダヤの勢力が非常に強い、政治的にもね、資本的にも面があります。で、もうアメリカの議会はですね、かなり前にイスラエルの首都はエルサレムであり、エルサレムにアメリカが大使館を置くべきだという法案だったかな、通しているんですね、
はい、
議会はそういう意思表示をしているわけです。でも歴代のアメリカ大統領はですね、ずっとそれを見送ってきたわけですね。それは中東和平、つまりイスラエルとパレスチナの間をうまく調整して中東に和平をもたらすためには、エルサレムをですね、イスラエルの帰属とすることによるアラブの反発が当然予想される。まあ言ってみれば、アラブ世界全体の反発を受ける危険性がある。やっぱり話し合いを前に進めるためにやらなかったことなんですね。やらないで話し合いを優先してきたことなんですよ。トランプさんはですね、声明の中で、これはもうずっと前からやるべきだったんだと。だから私は議会も決議してることもあってね、それをやるだけだという形にして、一応重要なことはですね、和平プロセスを壊すものではなくてファシリテイトするって言ってましたね。つまり促進させるものだと、こういう理由付けですよね。で、アメリカは中東和平に積極的に絡んでいくし、ということを言ってですね、まあ一方的にやったわけではないよということを言ってるわけですね。ただしまあ、世界がどう受け取ったかというとですね、とんでもないというふうに受け取って、パレスチナ人も含めてですね、もう大反発ですよね。アッパス議長、パレスチナのアッパス議長もそうだし、トルコのね、大統領もそうだし、サウジアラビアもね、遺憾であるということを言ってます。世界のイスラム教徒全体がですね、トランプ大統領の今回の措置に強く反発しているということですね。で、実際にデモも起きて、負傷者がいっぱい出ているということですね。で、一方、西側でもですね、トランプ大統領がやったことを評価する人はほとんど誰もいない。イスラエルのネタニヤフ首相だけでですね、メイ首相もそうだし、マクロンさんもそうだし、メルケルさんも賛同できないとこう言ってるわけですね。じゃあなぜね、
はい、
トランプさんがエルサレムをイスラエルの首都であるといい、いずれですよ、アメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移すって言ったかというとですね、それも選挙が第一、彼の頭の中にあることはね、
はい、
で、トランプさんという人は非常に面白い人で、世の中6割7割の人に賛成なんかしてもらう必要は全くないと。もう 37% とか 36% って言われてるんだけれども、コアの支持者をね、しっかり抑えておけば、はい、要するにそれ以上減らないわけだから、その時その時でね、ちょっと一般国民に寄ったようなことを言うと、その 52% か 3% の支持率になって大統領また選ばれる。そう考えてるわけですよ。だからとにかくコアを抑える、コアを抑えるっていうことをずっと考えてるわけですね。その最大の 目標が、選挙公約を守ることっていうことになるわけですよ。だって選挙で公約し、それは素晴らしいことだと言って票を入れてくれた人を離さないためには公約を守るしかないじゃないですか。
期待に応えるわけですね。
そうです。だからやるわけですね。で、それが世界にどういう影響が及ぶかということはあんまり考えてない。だから日経新聞さんがですね、非常に面白いことを言ってましたね、見出しでね。孤立孤略だと。孤はね、個人の孤。孤立ってのは利益の利ですよね。また孤で略、略と。だから要するに、これ孤立孤略って言うと、なんかものすごく深く考えたように見えるけど、まあ、自分にとって都合のいいことだけしてるってそういうことですよね。で、そうだと思います。だからまあ世界はもうね、どう対処していいか分かんないんじゃないですかね。
そうですね。
だから、その中東和平をファシリテイトするって言ってるけれども、じゃあ具体的にどうやるのかっていうことが全然どこにも書いてないわけですよね。今までのね、トランプさんのやり方を見ていると、口だけかなというね、気がしないでもないわけで、まあ我々日本人はね、どえらい人をアメリカの大統領に選んだもんだと思うんだけど、まあアメリカ人がね、選ぶ大統領なので、我々文句言えないじゃないですか。世界に影響があるからね、世界中の人がアメリカの大統領を選ぶべきだっていう議論がどこにもないわけで、
はい、
でそうするとまあ付き合っていかなきゃいかんということになりますよね。一般的に言えることは、トランプさんがこんなことしてるわけだから、テロをしたいほど怒る人たちがいることはわかるって、イスラム教徒の人たちが考えることが一番恐ろしいですよね。そういうふうになる可能性があるということですね。で、一方アメリカはですね、そうなることがわかってるもんだから、各国のアメリカ大使館の防御を固めてですね、ハリネズミになるわけですよ。で、そうすると、ますますこう、ギクシャクしてくる、はい、ということになってですね。まあ、私は、このニュースが今週初めに流れた時に、世界は危険になるな、困ったもんだなと思ったんだけども、事実そうなるんではないかなというふうに思いますね。だからそういう意味で言うならば、トランプさんっていう異質の人をね、選んだアメリカが、これから自分のところに降りかかってくるかもしれない、
はい、
いろいろな災難っていうのをですね、どう受け止めて次の大統領のことをどう考えるのか、ロシアゲートでもね、いろいろ進展があると思うので、私はそこら辺見守りたいなと、
はい、
いくら日本で叫んでもね、ヨーロッパで叫んだってアメリカの大統領はアメリカの国民が決めたわけだから、もう動かしようがない事実で、その現実とどう向き合うかということだと思いますよね。
はい、次はインターネット上の仮想通貨ビットコインの時価総額の拡大の勢いがすごいですね。トヨタ自動車を抜いたということです。
そうですね、はい、まあその記事が書かれた後もさっきちらっと見たらまたビットコイン値上がりしてまして、
はい、
まあこの番組でもね申し上げたと思うんですけれども、私は皆さんにお話しするためにもまあ少量のビットコインを買って持っているわけですよ。
はい、
でもね、相場やってた人間なので、これはいくらなんでもその上げが早すぎるだろうと。
はい。
年初はね、大体ね、今でも覚えてるんですけれども、1ビットコイン10万円ぐらいでしたよね。で、私が上がった時は30万ぐらい、1ビットコインね。はい、で、今いくらだと思います？もう200万の大台ですよ。
200
万。
200万
?1 ビットコイン。これはね、すさまじいなと。こんなのはね、IT バブルの頃の IT 株一部のね、しかありえなかったことで、まあ当然バブルであるというふうに声が聞こえてくるし、私もね、これいくらなんでも早すぎるというふうに思いますよね。だからドスンと落ちるよと、
はい、
でまあ要因としてはね、近々 CME なんかが先物上場するので、先物に上場するってことはどういうことかというと、それが公的なものであるというふうに認証されたことに等しいわけじゃないですか。
はい、
そうするとね、あ、ビットコインってのは公的なものになるのかっていう、まあ、主に個人の買いがね、あるということですよね。で、先物市場ができるとどうなるかっていうと、先物でヘッジ売りとかいろいろできるようになって、はい、機関投資家も出てきてですね、もうちょっとリーズナブルな価格設定が行われる可能性が高いと思うんですけれども、まあ、その前に一気に駆け上がったというのがですね、今回のビットコイン騒動かなというふうに思いますよね。
はい。
でね、これ一番苦々しく見ているのは、中央銀行ですよね。はい、10万円で買えた1ビットコインが、今200万円なきゃ1ビットコイン買えないとなると、ね、円相場の為替的下落たるやですね、凄ましいものがあるわけですよね。だから、そういう意味で言うならば、通貨の安定性という点から言うとですね、 円は対ドルとか対ユーロではね、比較的安定してるが、はい、ビットコインに対しては急落している、暴落しているぞというね、見方ができるわけで、でも、ビットコインってのはね、まだごく一部で通用してるだけであって、受け付ける企業もね、ビッグカメラとか、平鎮路とか、そこら辺に限られているということになればね、まあ影響小さいじゃないかと、いうこともあるんだと思います。僕はただそのビットコインを買って持ってるだけなんですけれども、はい、どうも話に聞くとレバレッジをつけてビットコイン買ってる人もいるらしいんですよね。レバレッジをかけて買ってるということは急落した場合には信用のね問題が起きてくるということで、だから大きな風船が出来上がった時に、それが割れた時には何が起きるかというと、必ずその損失を埋めるための例えば株売りとか債券売りっていうのが起きてくるんですよね。ビットコインがそこまでの存在になっているかどうかは別として、いやいや時価総額がトヨタより大きくなったと膨れてきているので、これビットコインの急騰急落がですね、世界のマーケットに影響を与えるような事態も近々想像されるということになりますよね。だから今一生懸命ビットコインを買っている人たちは主に個人である。
はい、
で一部機関投資家が参加しつつあるという状況なので、まだそれほど影響はないかもしれないけれども、ちょっと私はね、足が速すぎるなというふうに思ってますよね、はい。で、その他のマーケットはですね、やっぱり若干ドル高になってきたと、112とかね、3という相場が聞こえてきましたから、はい、為替もね、やっぱり高値波乱がね、続いてますよね。
そうですね。
ドスンと落ちたらですね、また戻したりして、ただ僕はびっくりしたのは、やっぱりイスラエルの首都はエルサレムであるということを発表する前にですね、東京市場がドスンと落ちたのに、その次の日のニューヨークがほとんど落ちなかったということでですね、我々日本に住んでいるんだけれども、日本人の国際感覚とアメリカ人の国際感覚は相当違うなと、はい、いう印象がありますね、
はい。そして国連のフェルトマン事務次長が北朝鮮の要請で平壌を訪問してリヨンホ外相と会談しました。
まあ徐々にね、北朝鮮が今どういう状態になってるかっていうのは分かってきましたよね。
そうですね。
要するにね、さっきも話しましたけど、はい、あの漁船ですよね、もうあれはね、衝撃以外の何物でもないですよね。木がようやく組み合わさって海の上に浮いてるだけみたいなね、日本のね、無人島に上陸したらそこにある家電製品を全部取ったという事実も報道されて、はい、まあ以前は軍に所属していた漁船員たちは一生懸命軍から命令された水揚げ目標を達成するためにやってたんだけど、舵が折れるって舵ぐらいはね、金属船になってたのかもしれないけど、まあそれにしてもお粗末な船で来てるなということですね。だから直す金がないってことです。で、38度線でね、亡命してきた兵士のね、多分上流階級出身だと思われているんだが、
はい、
胃の中から出てきたのがトウモロコシだけだったとかね、お腹には虫がいっぱいいたとかですね、はい、まあひどい栄養状態の中で生活しているなっていうのはわかるわけじゃないですか、漁業に携わってる人をね、もう含めてですね、前線の兵士もそうなんですけれども、はい、それに対してね、火星15号だとか14号だとか13号だとかね、
その差が大きすぎて、
テレビ局のねアナウンサーらしき女性はね、ふっくらしてね、でしっかり食べてるんだなこの人たちはというようなね感じなんだけども、まあ一般の人たちからね聞こえてくる惨憺たる北朝鮮の経済、
はい、
でこの二つが今並立している。でもね、これ両立しようがないよなと僕は思うんですよね。まあだからそういうね、極めて厳しいところにいるわけなので、で、そうすると、いつまで頑張れるかなっていう疑問がある一方で、ちょっと敵対していると思われる人を銃殺してまでね、自分の体制を守ろうとする独裁者がいるっていう国。まあでもはっきりしてるのは、そういう形では続き得ないところまで煮詰まってきてる。
はい、
マクマスターさんも言ってますよね。軍事的対立が生ずる危険性が近づいているんだということなので、まあ、いつそうなるかわからないんですけれども、まあ、その前にね、北朝鮮が折れることが一番いいことだと思います。
そうですね、
そうなることを期待しながらね、
はい、
事態の推移を見守るしかないなと。まあ、そういう意味ではですね、日本も準備を怠らないようにしなきゃいけないなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や 銀 92.5% の振動。新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、久しぶりに大阪行ってきました。昔よく酒飲んでた連中、25人くらいいるのかな。
そう、すごいたくさんいらっしゃるん
ですね。いやいや、あの、お店を中心にね、人のつながりができていて、そのお店が10年前に辞めたんですよ。営業ね。
はい。
それ懐かしいから集まろうよっていう話になって、30人近く来たのかな。久しぶりね、北新地二次会もやってと。で、思ったのはね、向こうもそう思ってるかもしれないけど、はい、こいつら全然変わらねえなって。10年経ってんだぜ、あんたらっていう感じでね。だからみんなね、アクティブに生きてるとあんまり年取らないんじゃないかなと。
ああ、それは大きいんじゃないですか。
まあ10年ぶりだったけど、まあ昨日のことのようにね、思い出して、はい。で、その翌日ね、近くに泊まってたので、大阪城に歩いて行ったら、
はい、
みんなゼッケンつけてランニングしてるわけですよ。なんだこれはと思ったら、トライアスロン大会ですとか言われてね、寒い中、水の中入るかと思ってね、聞いたら、いや、水には入らないですって。なんでそれ、単なるマラソンじゃねえかと思って。まあでもね、大阪ね、結構アクティブですよね、あの街はね。それでね、新しいものがいくつかできてましたよ。御座船がね、1艘だったのが2艘になってたっていう。だから多分外国人観光客が山ほど来るんですよね。で、実際来てました。
あ、そうですか。
もう日本語よりね、中国語の方が多くて。でどこの中国かわからないけど、山ほど来ててね、外国人には圧倒的に東京よりも大阪の方が人気
ある。人気あるそうですね。
それはそうだろうなと思う。城があることがね、中国の人たちにとっては非常に
魅力的なんですかね。
まあ作り物の城ですけどね、あれはね、別に江戸時代からある城じゃなくて焼け落ちたんですけれども、大阪いい街だなというふうに思いましたよね。
は
い、
今週のここを見てきた、これを見てきたは、久しぶりの大阪でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を、不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
大谷君がね、ヤンキースに行くんじゃないかなと思ってたらね、どうも違うみたいですね。
西海岸の方みたいですね。
花巻東の出身ですからね。僕は行ったことないけど、花巻ってなんか駅の周りに全く何もなくて、まあ、田舎田舎してるところらしいんですよ。球団も日本ハムで別に大都会の球団じゃないじゃないですか。
まあそうですね。
松井がね、ニューヨークヤンキースを退団する前かな、面白いこと言ってたんですよ。彼もね、寝屋がりの出身なのでね。
あ、そうですね。
石川県のね、
はい、
まあど田舎ですよってね。いつも考えるんですけど、ヤンキースみたいに華やかな選手がいっぱいいるところじゃなくて、はい、自分の存在感が少し大きく見えるようなね、そういう球団でやるのもいいなと思ってるんですってことを言ってたんですよ。で、僕それがものすごい記憶に残っててね、そうだよねと。あんなニューヨークでやったら一挙手一投足もう騒がれまくってね、自由なこともできないじゃないですか。まあどこに決まるか知らないですけれども、まあ彼が偉いのはね、自分の主張を曲げないことですよね。俺を雇うんだったらお前ら体制整備しろみたいなね、そういうところがあってなかなかやるなこれと。そういう感じがしますね。
はい、
というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベドブリガード。